ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
本日もよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、まあ、カエル亭10周年記念と題しまして、なんかいろいろやってるんですけど、うん、そのうちの一つでね、個展をやりますというのがありまして、はい、中野がイラストの個展、岩倉さんが写真の個展をやりますみたいなお話をね、4月にしてまして、はい、今回ついに開催の運びとなりました。
ありがたい。
またタイトルといたしましては、カエル亭中野イラスト展お初です和骨と、岩倉さんが
大好きな人たち、岩倉写真展大好きな人たち
っていうの、こちら同時開催ということで、はい、同じスペースをこう分けまして2つイベントを開催したいなということでございます。はい、まあ、ちなみにタイトルね、お初です和骨ということなんですけど、まあ、お初ですはどうも、もうイラスト描きとして皆さんにこう、お届けするお初ですというのと、和骨はニコ生の公用語のこの挨拶ですね。はい、ニコ生の挨拶。
覚えたわ、あんたのせいで。ワクトリお疲れ様でしょ。
すごい。ワクトリ お疲れ様ですということですね。ワクオツ、和骨でございます。お初です和骨。最初和骨にしようとしたんですけど、いやーちょっとなーと思って、どうしようかなと思ってね。
よく考えられたな。偉いわ。
ギリちょっと。うん、マイルドにさせていただきました。まあ、ということで、ちょっとイラストのお話をさせていただきたいなと思うんですけど、うん、まあね、まあ、絵はね、たびたび今でも描いてますんで、うん、いろんなところで、まあ、もしかしたら皆さんも見ていただいてる方も、そうでない方もいらっしゃると思いますけど、元はといえばですよ、
うん、
これが、なんか絵描く人ってなんか、多分きっかけいろいろあると思うんですけど、でもね、漫画とかが多いと思うんですよ、絵描き出す、うん、きっかけ、
うん。
ね、漫画が好きで漫画の絵を描いてとかね。僕はね、ゲームだったんですよ。幼稚園の時に、うん、ゲームが好きで、
うん、
まあ当時スーファミとかね、ゲームボーイとかマリオだとかをロックマンだとかやって、その絵を描くのが好きだったんですよね、ゲームの絵を。でただ描くのが好きだったら多分ここまでなってなかったと思うんですけど、
うん、
父親がむちゃくちゃ絵うまいんですよ、
うん、
模写が器用でね、まあ、革細工とかも趣味でやってるぐらいですから、うん、本当器用で本当に、ほとんど描く絵が、全く同じ絵描けんのよ。本当に、色も、色鉛筆綺麗に塗って、それがもう、子供ながらにね、自慢 で、
うん、
で、おとんにポケモン描いてもらって、うん、その絵を俺が描くみたいなことをしたりしてて、
うん、
描き方を横で見てね、うん、描いてるの見るのが好きで、うん、そんなのが多分一番最初で、
うん、
まあ、動くよりそのゲームしたら絵描くのが好きだったから、すごいハマっちゃってね、そっちね。うん、なんで小学生の時には、小1の段階ではもう、ダントツ一番俺がうまい。周りで。もう、ズバ抜けて、本当に俺が一番うまくて。で、その、小4だったかな。あ、もっと前か。まあ、小2か。あれ。小 3?3 だな。4か?いや、3だな。小3の時に、ポケモン金銀が、多分発売するんですけど、
うん、
でね、ポケモンの絵描いてたんですけど、
うん、
僕が、うん、うちの小学校で一番最初に絵に影を描きましたね。同学年で一番最初の俺が絵に影を落としました。
うん、
色をピンクのカービィをピンクで塗るだけではなく、うん、ちょっと濃いとこを描く、
うん、
俺が一番最初に影を描いて、もうどよめきですよね、同級生たちは。
それはやっぱすごいってなるんや、ちゃんと。
何これみたいな。
影作ってるやんってとこまでわかるの。うまいとかじゃなくて。
うまい入りで、
うん、
あ、影がすげえ、みたいな、立体的だ、みたいな感じになって、 まあ、周りでね、うん、まあ、僕ほどじゃないにしろ映画そこそこっていう人はいて、
うんうん、
そういう人たちはぐぬぬって感じでしたよね、正直周りは。でそのぐぬぬの人たちがある日、うんうん、絵描いて、まあ、僕周平って言うと、周平絵描いたら見てって言われて見せ合いっこしたね、うんうん、見たらね、影らしきものを描いてあったんですけど、うん、まあ、理解してないからその影を、
うん、
そ濃く描きゃええってもんじゃないし、うん、なんだそのピンクのところには濃いピンクの影とか、
うん、
まあ、その反射光とかいろいろありますけど、
うん、
その友達は影が何か分かんなかったから黒で影描いてたんですよね、
うん、
ピンクとかに黒い影描いてて、
うん、
で俺も正直これ何みたいな、
うわ
これ何、
うわそんな言い方で言ってたの、
うん、これ何、え影、あ影か、
うわきっち
みたいなね中野少年ですよ、小学3年生の、うん、まあ、で
片鱗があるわ、はい、
で小3がそれですよ、で小4になってみんなそうなんかな、クラス委員長みたいな、小4から
あ
クラス委員長みたいな、
クラス委員長、
学級委員長、クラスの
小4からどういうこと、
小3の時もあった、小4からクラス委員長、
クラス委員長、うん、クラスの委員長を決めるっていうのか、
そう
別に1年生からあるんじゃない、
あそうなのかな、俺うちはね小4からだけだって、
うん、
で小4の委員長が、うん、僕の友達だったんですよ、で、うん、僕が分かる、あれタイポグラフィーっていうか、うん、その文字を例えばってね、文字があるんです、うん、中野周平っていう文字をまず太文字で書くのね、ブロック文字みたいな感じ、
うん、
この時点でもうまず一個すごいんですけど、
うん、
このブロック文字をこう飛び出てるように立体に書くの分かる、こう
はい分かる、なんとなく
こう、うん、ね
分かるよ、
こう一点からこう、
うん、
なんていうの末、
うん、
ねこうぐわっとこう飛び出てるみたいな立体、
うん
な感じの文字を僕書いたんですよ、ある日なんか、うん、みんなのみんなに配るしおり的なのタイトルとかみたいなの に俺が書いてて、
うん、
すげえみたいな、
うん、
僕が一番最初に飛び出させたんですよ文字を学校で、で、
うん、
すげえなお前みたいになって、うんうん、でもこの時点で僕まだクラスでその盛り上がってただけなんですけど、
うん、
そのクラス委員長のやつが、
うん、
僕に何の断りも入れずに、
うん、
その飛び出す文字をパクリ、
うん、
学年全体に配る、
うん、
紙にその文字でタイトル書いたんですよ、
うん、
そしてそいつがもう偉い、
うん、
すげえみたいなって、
うん、
俺は納得いかんと、
うん、そうだよね、納得いかんし、そのさ、うん、先に中野さんが書いてるのは知ってるじゃん、うん、他の人は、そこもさ切れてくれたの、うん、一緒に、
ああ、いや、多分ね、そんなことはなかった。
こいつの周辺の方が先やぞ、うん、みたいな。
いや、なってないな。
ないんや。
うん。
そうか。
なんか、俺はすごい悔しくて、いや、俺が初めてやったやつを、うん、その、なんか、俺はね、俺は商標登録してないけど、
うん、
してないからといって、やっていいことと悪いことがあるだろうって言ったんですけど、
うん、
もうでも遅いですよ。そいつがごめんって言おうが何しようが、もう、
うん、
同学年では、こいつが生み出したすごいやつ。で、みんな真似しだして。
うん、
その友達がのやつみたいな、
うん、
その技名そいつの名前がついて、
うん、
たりしつつ、まあでもいいですよ、
うん、
まあまあ僕が生み出した技のうちの一つですから、
うん、
ほんの氷山の一角を上げたということにしつつ、うん、まあでもベースの絵は僕の方があっていうのでやってたんですけどね、
うん、
小4までは、
うん、
小5でね、
うん、
転校生が来るんですよ、
うん、
女の子、
うん、
ちょっとヤンキーなんですよ、
うん、
不登校がちのねヤンキー来て、節分の時にカレンダー書きましょうっつって、
うん、
で茶髪でねちょっと大人っぽくかって浮いてて正直、
うんう
ん、あんまりと喋るようなやつじゃなかったんですけど、
うん、
その子が節分のカレンダーに鬼の絵描きましょうっつって、
うん、
むちゃくちゃうまい鬼の絵描いたの、
うん、
リアルな、
うん、
うわーみたいなってで俺は可愛い鬼の絵描いてたのね、
うん、
いわゆるね、
うん
うん、お菓子の袋に書いてありそうな鬼の絵描いて、うんうんうん、あ中野くんうまいねみたいな感じだって、
うん、
そいつのはもうすげーみたいな、
うん、
プロの漫画家じゃんみたいなリアルな鬼描いて、もうそこで、俺の性格的には、
うん、
すげーって言えれんくて、
うん、
教えてとかは、
うん、
もう挫折、そこで一回、
うん、
完全に挫折した、あそこでもう俺は絵がうまいとか言うのもやめたし、
うん、
好きで、そこから絵も描いてるけど、個人的には、
うん。
もう人前でこうなんかひきらかすようなことも全くしなくなって。
うん、
一回そこで、 潰れて、小学校6年中学に上がり、で中2の時かな、再び這い上がるの私が、
うん、
再び羽ばたくのは、うん、中2の時に、うん、美術部入ってたんですけど、うん、あのポスターの公募みたいなのがあって、そこで環境問題を訴えかけるポスターを書きましょうっていう、はい、あのテーマだったね、うん、でどんなの書こうかなと思って、俺は書いて出して特別賞もらった、うん、外部の会場まで行って賞状もらう特別賞取ったんですけど、
う
ん、そのイラストっていうのが、うん、空き缶がね、
うん、
まあポイ捨てダメよみたいなメッセージですよ、うん、空き缶が横になってて、
うん、
空き缶から中身が漏れてるのね、
うん、
でそれが川になっているという、
うん、
天才的な絵を描いて、
うん、
あ、これ天才だと思って、これ発想も、
うん、
すごい素晴らしい、特別賞、
うん、
県の特別賞もらって、
うん、
ここで僕は再び復活しまして、
うん、
そこからというものはもう高校でも美術部入り、
うん、
で高校出て、
うん、
社会人になってニコ生で顔出し雑談生配信しながら、
うん、
視聴者ね、リスナーから、
うん、
依頼されたお題に対してリクエストで絵を描くっていう配信をしつつ、う
ん、そんなことをしてたんや、
はい、それするためにパソコンで絵が描ける板タブというね、
あ
のパソコンでペンで絵描けるやつがあるんですけどね、うん、その機材を買い、19歳ぐらいかな、
うん、
板タブを初めて買い、パソコンで絵を描ける練習をし、
うん、
でお客さんが視聴者から、まあ、ピカチュウ描いてみたいなお題描いたら、うん、ピカチュウねって描くと、でこう画面、配信画面の最初はもう何、 絵をメインにしたんですけど、顔がすごいちっちゃくなるから、
うん、
もうだんだん 5-5 ぐらいで描いたりして、顔出しがメインだからね、
うん、
顔出しがメインなんで、顔出し雑談生配信お絵描きスペシャルみたいなやりつつ157人の登録者で、
うん、すごいよな、
やってまして、
うん、
でそんなニコ生機があり、
うん、
まあ、それからいろいろありましたね。万劇で似顔絵描かせてもらったりとか、
うん、
大阪でね、コチ先生のカバチタレのアシスタントさせてもらったりとか、うん、何でしょう、まあ、シャンプーアート恋さんの漫画のアシスタントもさせていただきましたし、
うん、
で、そんな傍らずっと定期的に2チャンネルもやってたんで、ニュース速報 VIP スレ、VIP 版板で、
うんうん、
アンカーで絵描くからお前らお題出せってすれ立てて、
うん、
そこでもお題をもらい、まあ、配信しなくなっちゃったから芸人になって、
うん。
うん。
それには絵載してたの？
うん、2チャンネルで絵描いてますさ。
あ、そうなんだ。だって2チャンネルは見るけど描かないって言って、書き込まないって言ってたから。
うん、そんなことないよ。書き込むよ、ガンガン。
え？
うん。
あんま書き込まないよって言ってた気がする。書き込むんや、ガンガン。
書き込む、書き込む、ガンガン。ガンガン書き込んでるよ。今日も書き込んだし。全然書き込むよ。
そうなんだ、うん、知らんかったね。
うん。スレも立てるし、書き込むし。
うん、自分が立てたスレが盛り上がることもあるん？
あ、まあ、あんまないかな。
あんまない、ね。
うん、うん。うん、まあそうね。うん、まあまあ書くし。まあそこで絵描いたりしながらね。
うん、
まあいろいろあった、その集大成じゃないですけど、一旦ここまでのを50周年ということで、ちょっとイラスト展示というのをやりたくてずっとやらせていただくという運びになりましてですね、
うん、
もう何ですか、でちょっと一個ね、
うん、
どうしても描きたい絵があって、
うん、
鬼の絵をね、
お、
絶対描こうと思ってて、いつか、
うんうん、
鬼の絵一個描きましたんで、
はい、
かわいい鬼の絵ですがね。
あ、かわいいのなんだ。
はい、描きましたんで、まあ、その辺も、あ、鬼だなと思って見ていただけたらななんて思ったり。で、個展やるってなって、ずっとさっき言ってた板タブっていうものから液タブというものに変えまして、これ何かっていうと、画面に直接絵が描けるんですね。
うん、
なんか前もちょろっと言ったと思うんですが、はい、今回の液タブを導入して、
うん、
すごいもう、はかどってるんですけども、今月はもう、本当にひたすら描いてましたね。この古典用の絵と、
うん、
たまたま他の絵が2個ブッキングして、もう、ね、正直寝てない俺今月全く。もうほぼ寝た。
平均睡眠時間は
2時間。
全然寝てないやん。
マジで、うん、寝てない、うん、
こいつがやっぱ周りが助けてくれなかった理由わかるよな。
昨日もこういうとこ昨日も3時までやって、今日朝6時、
うん、6時入りだった、
入りやったでしょ、もう寝てないもん、うん、だから本当に
やっぱ、うん、しんどいんじゃないと。
そりゃしんどいね。でもやっぱいいもの見てもらいたいから、あの、なんとなくこのスペースって限りがあるからさ、飾れる数って決まってるんですけど、まあ一応もう飾れる量はあるんですけど、
うん、
これちょっと微妙だなみたいなのアップデートしていきたいんですよ。終わりがなくて正直、
うんうん、
今日もこれから帰って書くんで寝れないんですけど。
ちな、うん、いやいや、でも言っても今だから9時半、10時、うん、もう帰って10時ぐらい、
はい、まあ明日も家9時ぐらいに出る予定なんで朝、まあそうね。
でもそんなこと言ってるけど、うん、まあちょっとね、寝てるでしょ。
寝てない、マジで寝てないっていうか寝れない。寝てる場合じゃない、うん、
もう常に絵描いて、
うん
う
ん、
うたた寝とかもないの、寝落ちしちゃったみたいな。
ないな。ないわ。めっちゃ楽しんで描いてるんだな俺絵を。
もう気づいたらもう、
うん、
朝なんや、
あっちゅう間に時間経ってるわ。
あ、やばい、仕事の時間だってなってるやん。
うんうんうん、そうそうそう、今日もここ来る前帰ってたんですよ、家で。ああ、ギリまで、
いえ、
やべやべって言って、うん、ああ危なかったな。
わ、大変。寝て、うん、でも合間とか寝てるやろ、移動とか。さすがにそこは寝れるじゃん。そこではさ、パソコン液タブとか持ってないやろ、うん、だからそこで寝てるやろ、移動とか。今日だから移動で1時間ぐらいだったんじゃない、
うん、
そこで寝たやろ。
寝てない。
寝るやん、いつもタクシーで。
ほんまに寝てない、マ
ジ。寝てるやろ、
ねね、寝れない。もう絵のことで頭がいっぱいで、すごいから。
じゃあ寝てないやん。じゃあさ、うん、なんか受験生とか、うん、仕事とか追われてる人、寝れてない人になんかアドバイスとかある？
あ、そうですね、もうアドバイスっていうか、うん、その寝れてないじゃないですか今、
うん、
そのそれでいい、それでいいんですよ。寝れ、うん、僕と一緒の状態なんで、だからそれ、
うん、
今すごいいい方向に向かってると思います今。だからその寝れてないわって、
うん、
ね、寝ないといけないということを一回ちょっと考えを改めてみてほしいな。
うん、なるほどね。
うん、
そっか、寝てないんか。
そうなんです。
ちょっとね、
うん、
結構じゃあ辻褄あったな、
うん、
今日確実にパフォーマンス悪かったんですよ。こいつマジけって思う。お前
今日
何も話聞いてねえやんっていうパフォーマンスの仕方だったんだ。
いや気づいてないわ。
寝ろ。
気づいてない俺、
寝てくれ。
いやパフォーマンスに支障はないよ。
やった。
全然疲れてないもん。
寝ろやマジで。
全く疲れた。本当に今週ギュッとして7時間ぐらいしか寝てないけど、
うん、
大丈夫マジで。ヤクルト1000飲んでるからかな。
あ、ヤクルト1000は眠りの質が良くなるんだよ。じゃあ寝てるやん。
なんでだろうな。その1時間でグッて寝てるのかな。ということで、まああの、
いやでも
古典ね、
鬼の絵楽しみ、
はい、可愛いの描きました、ね、ぜひぜひ見てください本当に。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで参りましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオ。どうもカエル亭の中野です。
岩倉です。
カエル亭の殿様ラジオ第107回目でございます。後半も引き続きお聞きください。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。 有楽町駅日比谷駅からすぐの吉本有楽町シアターでは人気芸人による公演を連日上演中。さらにオンライン配信の公演も続々予定しています。今後の公演スケジュールなど詳しくは吉本有楽町シアターで検索。
カエル亭の殿様ラジオ、
くっせー怖い鍵シーズン2。
あら、そんな久しぶりな気が、
はい、こちら不思議な体験を送ってもらっております、
はい、そんな短い紹介でわかるこのコーナーって
皆さん驚いたと思いますが、こちら8ヶ月ぶりです、
は
い、
8ヶ月経ちました、
はい、
あら、そうです、半年以上ぶりでお久しぶりですね。じゃあ
なんかメールサーバーに溜まっていたメールにホコリがかぶっていたそうです、
はい、ああ、まあでしょうね、
はい、こちらは創作の不思議なお話じゃなくてガチなやつを紹介していくコーナーとなっております。
はい、これガチなやつですね。
ガチなやつです。
はい、
福島県郡山市、ラジオネームガパオライスタマイさん。私が小学3年生の頃、理科の授業で顕微鏡を見ていました。
顕微鏡、はい。
その時、くっきりと茶色いスーツを着たちょびひげのおじさんの全身が映ったのです。
って。
頭には帽子を、そして他にはステッキを持っていました。うん、周りにいた S 君、K 君もしっかりと見えたようで、今やばいの見えたよな、うん、と言って3人で盛り上がっていました。
証人がいるのね、う
ん、ですが私以外の女子2人は一向に信じてくれませんでした。
そりゃそうですよね。
でも3人見てるんだからね。
へえ、ジェントルマンが。
そうだってさ、反射でさ映るわけないじゃん、
顕微鏡だから。まあ、そうですね、顕微鏡だいぶ出て、そのプレパラートぐらいの大きさってことだろ、うん、見てる対象は、
うん、でピント合ってるから、
うん、その三日月もとか緑虫、うん、とかいる中に、うん、いたの、
うん、
茶色いスーツのちょびひげのステッキの、
うん、おじさんの
それ街にもおらんよ、その
茶色いステッキの全身よ
ステッキの、うん、
これはすごいの見たね。やっぱいるんだね。
いや
もう、うん、よくだから小さいおじさん見るとかあるじゃん、やっぱあれ、うん、本当にいるんだ小さいおじさんって
いや懐かしいわこの感じ。8ヶ月ぶりですか。
いやこれやっぱある、はい、うん、くっせー怖い鍵あるあるなのかもな。小さいおじさんってやっぱいるんだよ、うん、妖精っていうか、うん、みたいな。
本当にやっぱこう小説現実はね、小説より気になりというか、創作じゃない感じがすごいするような、うん、その創作でそのなんか発想に至らんというか。
だってもう他に2人いるからねこれに関しては、
うん、もっとリアリティないと創作として不成立というか、
うん、
本当なんですよっていう感じはひしひしと伝わってきますね、
うん、これ嘘つかないもん、
うん、
だってここには本当の住所と名前を、うん、を載せてくれてるわけだから。それで私がこの人に、
はい、
直接本当に連絡して、はい、じゃあその友達2人の話も聞かせてって、
うんうん、
詰めることもできる。
そうですね。
だから私はまあ本当にこれはマジで信じる。で S 君も K 君も、
うん、
S 君と K 君との言うのもね、やっぱ、うん、本当の名前だと思う、
はい、
うん、
なるほど、本当佐々木だから S みたいな、ね、本当にね、
うん、すごい、
面白いね。
東京都世田谷区、ラジオネームナチョスさん。小さい頃毎年年末あたりに親戚のおばさんの家に家族みんなで遊びに行っていたのですが、
はい、
そこで毎回出てくる料理がありました。見た目は唐揚げのようなものなのですが、
はい、
中身がホットケーキみたいな生地で巻かれているウインナーで甘じょっぱくて美味しかったです。
ちょっと待って、分からん、
うん、だから見た目唐揚げなんだけど中身がホットケーキみたいな生地、うん、
はいはい、
かふわふわ、
はいはい、
で巻かれているウインナーで、だから中心角はウインナーかな、ウインナーの周りにホットケーキみたいな生地
が、はい、で外身は唐揚げみたいな、
そう外身が唐揚げ、うん、でこれが甘じょっぱくて美味しかった。で衣はサクッと軽い感じでした、
うん、
これがとっても美味しく、うん、毎回30個くらい食べてしまってました、
うん、
大皿に山盛りに作ってくれていたので毎回少し余って、余った分はいつもタッパーに入れてお土産に持たせてくれていました、
うん、
その家は今思い返すと結構いい家でした、
うん、
部屋数は多く、一部屋一部屋が広く、収納もいわゆる隠す収納で生活用品が隠れていたので、うん、全く生活感がなかったです、
うん、
地下もあったのですが、床一面に藁のようなものが敷かれていて、うさぎが大量にいました。多分30匹はいたんじゃないかなと思います。両親が離婚してから自然とその家に行くことはなくなりました。長らくこの家のことは忘れていたのですが、先日ふと思い出して母に、あのおばさんって誰の何だったのと聞いてみたところ、うん、そんな人は知らないし、そんな家に行ったこともないとのことでした。
何それ、
一体あの家は何だったのでしょうか。そしてあの料理は何だったのでしょう。
だって
お母さん覚えてない。
お母さん覚えてない。
大人のお母さんが覚えてないわけないもんな、うん、普通
だって毎年年末に。
そう、でましてそんなすごい家でしょ。
飼ってる、
ね、地下でウサギ飼ってる。何それ、
こう覚えてないわけない。毎年行ってるしって思ってるし、
うん、そういうシリーズに出てくる家じゃないんよな。ああそうですか。隠す収納とかそのそのワードがさ、うん、こう話向きじゃないから隠す収納なんですしかもって言われても、うん、でその何ですか、最初に言ってた謎のメニュー料理はソーセージを、うん、ね、うん、ソーセージをパンケーキの衣で包んで、うん、あの唐揚げ粉で揚げただけです。本当に多分。
唐揚げのような見た目だから、うん、唐揚げ粉では揚げてないと思うよ。
外を。
うん。だからサーターアンダギーみたいなこと
になっちゃう。うん、そうね、見た目ゴツゴツしたサーターアンダギーみたいなね。うん、はあ、そうか、いやその前半と後半。
これだって食べたって味の記憶があるんだから、これはマジだから。うん、
確かに
何だったんだよ。
ありますよね、一回行って覚えてないとか、あれ何だったんだはね、ありましたけど、うん、何回も行ってるっていうところがね、記憶違いじゃなさそうではありますけどね、
うん、大阪府門真市ラジオネームネギトロさん、
はい、
私が大学生の頃の話です、
はい、
大学の授業が終わり、家の方面が近い友達と一緒に電車に乗った時でした、
はい、
電車のドアが閉まり発車するまさにその時、電車とホームドアの間に男性が挟まって動けずにいるのが見えました、
うん、ホームドア、はい、
私と友達は見てやばいやばい、うん、と思わず声を出しました、
うん、
ですが電車は男性に気づいていないようでそのまま動き出してしまいました、
うん、
私と友達は驚きと恐怖でその場で固まってしまいましたが電車は止まることはありませんでした、うん、電車の中から窓を見ましたが血もついておらず人を引いたような揺れも感じませんでした。電車を降りてから夜まで電車のダイヤを調べていましたが人身事故のニュースは入ってきませんでした、
うん、
友達とも話していたのですが作業員のような格好ではなく至って普通の若い男性でした、うん、あれは一体誰だったのでしょうか。だからさ、これ元 JR 職員としてさ、
うん、
この電車に人が挟まったままって出発するん、
はい、しない、しないです。基本的にはそれはもちろんしないですし、
うん、
あのまあカメラついてるんで目視チェックするんで、
うん、
ホームの端っこにねモニターみたいなのがあるんですよ、
うん、
でそこでこう指差し確認するし、まあ、
なんか
して
るね、
うん、まあ、何駅か書いてないもんな。
あ、でも大阪の門真市の方だから、
あっちのね、
はいはい、大阪かな、
森庄寺とかっちの門真か、
もしかしたら門真
かな、まあでも、うん、JR じゃないかもしれないですけど、まあ、うん、まあまあその辺のはあるでしょう、うん、でホームドアがある時代ですしね、ホームドア、昔ではなくないでしょ、ホームドアってあのね、でホームについてる柵のことでしょ、ホームドアってね、
うん、
ホームドアと電車の間のまあちょっとした通路というか空間に立ってたってことですよね。
あ、
要はね、
そっか、私勘違いしてた、うん、電車のドアだと思ってた、電車とホームドアの間か、
そうそう、
だから
そうそう、
あれか、柵みたいな、
そう、
今時、うん、今その昔なかった、
うんうん、
あの
自動ドア、ね、
落ちないように、
うんうん、
あれと
電車本体
の間か、
そうの間の隙間に、
ああ
電車にも入れずホームにも戻れずってことですね、うん、あの空間にいて動き出してギリ避けたってことかな、走り出して。でもさ、車掌さんってさ、
うん、
後ろからね、窓から顔出して、
うん、
あの基本的にはホームの方見たりしてますから、うん、うわっ、って なってるはずですけどね、
うん、
電車が走ったらね、
はあ、人間ではなかったってこと。例えばその状態で走っちゃいけないんだもんね、
うん、基本的には走らないから見えてないのかもしれない、車掌さんからは。
けど絶対確認するから、うん、これはもうちょっとくせえ怖い鍵案件というか、
うん、
これはくせえ何者かやね。
いや匂いは別に何も書いてないだろ。
くせえ、うん、
匂いますか。
人間以外のもの、うん、人ならざるものだ、
うん、いや怖いね。でもそれ見るのね、うん、ということでまだまだ募集中でございます。宛先はこちら krkr@allnightnippon.com krkr@allnightnippon.com 件名はくっせえ怖い鍵でお願いします。メール送ってくださった方の中から抽選で5名様に番組特製ステッカー差し上げております。あ、ステッカーじゃないですね、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと前の名残が番組特製のノベルティ、リル手帳またはサブメインペンを差し上げております。久しぶりに言いましたね、
うん、
ご希望の方は住所本名電話番号忘れなく。ということでこの後はミルダムとのコラボコーナーでございます。あ、コラボレーション、
カエル亭の殿様ラジオ、
ミルダムプレゼンツカエル亭サブナカのオーディション。ゲームを中心とした新世代のライブ配信プラットフォームミルダムとのコラボコーナーのお時間でございます。番組の大黒柱、私中野のサブ中野を見つけるオーディションを行っております。ミルダムのイベントを勝ち抜いた配信者さんにお話を伺うとともにサブ中野適性がどれくらいあるのかをチェックしていきたいと思います。では早速登場していただきましょう。自己紹介お願いいたします。
よろしくお願いします。佐伯愛と申します。
佐伯さんです、よろしくお願いしま す。
すごかった、バカ王様のさなんか更新みたいだったカエルティーサブナカのオーディションジャジャジャジャジャジャジャジャってバカ王様、
おバカ国王登場
すいません佐伯さん、ありがとうございます。
とんでもない、よろしくお願いします、
ありがとうございます。
どんどんよろしくお願いします。
サブナカのオーディションというオーディションが開かれるっていう、
はい、
そのイベントのタイトル見たときに、はい、率直にどう思いました最初。もう
すぐ参加しようってすぐポチッと落ちました
なんです
ぐ
何が突き動かしたんですかね。
いやもうすごい楽しそうだなと思って、
企画が
もうさっきもちょっと聞いてたんですけども、はい、聞いてるだけでもクスクス笑ってしまうぐらいだったので楽しみにしてます。はい、
もう十分ちょっとね匂いますけどね、頭の香りがすごくしますが、普段配信ではどのようなことをされてるんですか。
普段ですと、前回3ヶ月 の大きなイベントがあったので、はい、その際に、毎日8時間ぐらい料理配信をしていました
8時間料理配信
8時間です。
8時間
ぶっ続けですか。
そうですね、ぶっ続けで。
確か料理を作り続けるんですか。
そうですね毎日本当に13品作っていたので、はい、
13品、はい、普段から料理配信されてるんですか。
普段は全くしていなくて
何作るんですか。
YouTuber のリュウジのバズレシピさんっていう方の YouTube を見ながら配信をしてご飯を作るっていうような、
じゃあこうバズるようなレシピの料理実際に作ってみてっていう、
はい、
そうですね、それを食べて、
あ、そう、
作っては食べ作っては食べ13品8時間
8時間ぐらいです。そうですね、長い時、
すごいですね。じゃあ普段は何してる。
普段ですともう本当に皆さんとミルダムさんってカラオケ機能があるので、
はい、
結構みんなのリクエストをいただいて、はい、カラオケをしたりだったりとか、
どんな曲歌うんですか。
結構中森明菜さんとかが結構好きなので、
少女 A だ。
あ、大好きです。
僕も好きですが、中野だな。
少女 A だ。
じゃあ、少女 A 大好きです。
中野ですね。いいですよね。
大好きです。
ちょっとね、大人っぽい歌詞でね。
は
い、
そうなんです。
ああ、そうですか。ちょっともうだいぶ中野でございますが、はい、配信を始めた時期などはいつでしょう。
時期ですと今年の3月ですね。
あ、そうですか、はい。半年経ったぐらいですかね。
そうですね。やっと半年経ちましたね。
おーおーおー、きっかけみたいなのあったんですか。
きっかけっていうのが、私、インスタグラムの方をやってるんですが、はい、その時に、ミルダムさんの方から、はい、よかったらライブ配信やりませんかと、DM の方が来まして。
スカウトじゃないですか。
あ、そうです。いただきまして、はい、あ、じゃあこの機会に、20代最後なので、はい、ちょっとなんか、 1位になったことがなかったので、はい、あのせっかくなんでやってみたいなと思って挑戦しました。はい、
でサブ中野までたどり着いた。
あ、そうなんですよ。まさかここまでたどり着くとは思わなかったんですけど。
エリートじゃないですか。
いやいやいや全然。
はい、すごい、僕が先に見つけたかったな。あ、そうですか。その今までのイベントとかでも結構こう上位とか。
いやでもあのお料理甲子園っていうイベントが、はい、あのメルダムさんであったんですけど、はい、やっぱりもう今まであの13品作っていたのであのそこでも1位をいただくことが
すごい
できました。
やっぱ1位じゃないと気が済まないですか。
そうですね、やっぱこう1位のこう、はい、気持ちよさを知ってしまうと、はいはいはい、やっぱあの清々しい気持ちに、
は
い、
中野だ中野 A だ中野 A
中野 A
中野 A です。
正
木
さんの話
めっちゃ聞いてたのに、はいはい、愛なのね。
あ、そうですね。
中野 A です。はい。なんか、配信じゃあまあその料理の部分が結構人気だったりするわけですね。
そうですね。はい。
はあ、じゃあこれからも料理をしながら配信をしていきつつ、ね、はい、まあカラオケで歌ったりという。
そうです。はい。
ああ、そ
うです。とか作りながら、はい、こうコメントとかが来るってことですよね。
来ますね。もうあの、うん、料理の時はもう本当に、はい、あのカメラの位置を固定して、うん、はい、でも本当にやっぱこう料理来るのでフライパンとかこう切ったりもするんだので、はい、なんかこう こういうもう上向いたり下向いたりっていう
なるほどな、そこ上から撮ってるんですね。あ、こう鍋の中見えるように。
あ、そうです、そうです、はいはいはいはい、切ってるところだったりとか、はいはい、炒めてるところですとか、
中野だ中野ですね。
ありがとうございます。
上見いの下見いの
そうです、
僕もよくやります。上見いの下見いのね、
はい、8時間新しいなんか首のなんか痛みが出てきそう、
ね、発達しそうですね、ということですごく中野的性がある方だなと、ね、思いました。素晴らしいトップバッターでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで以上サブ中野オーディションでした。佐伯愛さんありがとうございました。
ありがとうございます。
配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ここでお知らせございます。冒頭でも話しましたが、この度蛙亭10周年を記念しまして、蛙亭中野イラスト展お初です和骨と岩倉写真展大好きな人たちを同時開催することが決定いたしました。期間は11月の19日土曜日から23日水曜日までの5日間、会場は渋谷モディ1階イベントスペース、入場は無料となっておりますね。なんか見どころなどあれば。
見どころ、
はい、大好きな人たち、
大阪時代に撮った写真とか、
はい、
東京に来てから撮った写真とかが、はい、とにかくいっぱい、なんかその何だろう、うん、SNS のしてないやつとかもあるので、
はいはい、
ちょっと見ていただきたいな、見に来ていただきたいなって。
なるほど、初出しもあるということですね、うん。僕の方もあの冒頭で言いました、イラストいろいろ載ってますし、あとまた今回個展会場限定グッズの販売や我々登場、本人登場イベントなども予定しておりますので、はい、皆様ぜひお越しください。
ぜひお越しください。
僕のイラストのトートとか T シャツとかステッカーとかなんかいろいろ用意しております、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、お別れのお時間でございます。世界100カ国以上で聞かれておりますこの番組、今回のおしまいの挨拶は先週も送ってくださいました大阪市私の傘だけありませんさんから。別れの挨拶ですが、ブータンの公用語ゾンカ語でさよならという意味の言葉はないので、代わりに使われている、うん、ありがとう、また会いましょうという意味の言葉でお願いしますということです、はい。そしてお別れの挨拶なんですが、随時募集中でございます。もうもはや存在しない国の存在しそうな言葉とか、うん、もう何でもありなんで、もう皆さんどしどしよろしくお願いいたしますということで、今日は素敵なゾンカ語でいきましょう。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら、
バイビー。
ログジェケ、
ログジェケ、
ログジェケ、いい言葉ですね。